ます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中でも、どうぞあなたが中心となり、霊と誠をもってあなたを賛美し礼拝できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集えないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは御臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。どうぞお立ちになられる方はご自由にお立ちください。心から共に賛美していきたいと思います。
喜びの声を上げよう、感謝と賛美を主に捧げよう。私たちの共におられる。
すでに私の時が来ていることを覚えなさいとおっしゃらされます。目を覚まし、神の与えるその武具を身につけ、あなた方出て行きなさいとおっしゃらされます。そして多くの魂を勝ち取らせていこうとおっしゃらされます。この神の言葉に立って出て行きなさい。私はあなた方を再び使わし、宣教における身をつけさせていこうとおっしゃらされます。あなた方は大胆に神の言葉を持って出て行きなさい。私はその中で勝利から勝利へと導いていこうとおっしゃらされます。
それではさらに賛美していきたいと思います。
主の御前で喜び歌え、主を喜ぶことは我が力、主の御前で踊りを持って主を喜ぼう。苦しい時、悲しい時、主に感謝の歌捧げ、全てを益に変えて栄光を表される。どんな時も喜び迎え、主を喜ぶことは我が力、涙拭いて踊りを持って、主を喜ぼう、主を喜ぼう、主を喜ぼう。ハレルヤ。
愛する天の父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美のうちに豊かに迫ってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続く礼拝をさらに神様がご臨在を持って導いてください。イエスを御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちいたします。いよいよあさって5月の5日、全国ゴスペルグループコンテスト九州予選と長崎カリスマ聖会が持たれます。御心の備えがなりますように。また5月の15日、五島での集会が持たれます。祝福されますように。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方を開いてのスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に礼拝されている皆様も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく 何時のものなればなり。アメン。はい、それでは伊沢キャラマクト牧師に導いていただいて、主の御からだと父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエス・キリストの御名をおめでたえます。おはようございます。オンラインで礼拝されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今から、主の御からと主に預かる聖餐式の時を行いたいと思います。私たちの教会では、イエス・キリストをご自分の救い主として信じ告白させている方はどなたでも聖餐に預かるように勧めしております。ですので、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方、また他の教会の方でもイエス様を信じていらっしゃる方は、共に聖餐に預かるようにお勧めしております。オンラインをされている方で聖餐のご用意のある方は、共に聖餐にお預かりください。また聖餐のご用意のない方は、これからぜひ聖餐をご用意されることをお勧めします。教会の恵みに預かっていただければと思います。それではお祈りいたします。天のお父様、聖餐の恵みの時を心から感謝いたします。このパンとブドウ酒を今、十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを私たち一人一人のうちに高値を与えてください。またオンラインで礼拝されている方々を一人一人の用意されたそのパンとブドウ酒を今、十字架に裂かれたキリストの体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、お一人一人に聖霊から来る悔やみを与え、すべての恵みに預かることができるように導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔やみの時をお持ちしたいと思います。お一人一人で主の前にお祈りしましょう。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは素朴のうちに主の御からと父をお祈りいたしますので、お祈りになってお待ちください。Thank you. 聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らに話題になった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。する天皇と様、聖餐の恵みをありがとうございます。新しく始めます一週間、どうぞ十字架によって罪とされ義とされ神の子とされたこの恵みの中に身をとどめ、あなたの心の中を歩んでいくことができるように力強い御手を持って導いてください。あなたはこの年用意された主の御業を恐るべきものを共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架の恵みを心からありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天皇お父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたにお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入り用のために御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康において、また経済においても、 あなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン、アメン。はい、それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は、帰ってきたピースです。お願いいたします。
はい、お久しぶりです。ピースです。ちょっと戻ってきました。今日はですね、ちょっと古いんですけれども、安らぎの六週から夢の力ヨセフ物語という、すごい個人的に大好きな賛美なんですけれども、それを賛美させていただきます。 捨ててはならない、その膝を強く立ち上がれ、あなたといつも
素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日は、引き続いてお二人の方に証をしていただきます。まず最初は後藤集会の証を、山本光子さんにお願いいたします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
まず一言お祈りさせていただきます。父なる神様、この証の時を感謝します。あなたが与えてくださった恵みの一部を語ることができますように、この者の口を清め、あなたが用いてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。先日ですね、4月の29日水曜日ですけれども、信義ドクターのお宅に集会に出かけました。皆様の取りなしの祈りを本当に心から感謝しています。実は私はこの群れに来た時から密かに祈っていました。私の生まれ故郷である五島でこの群れの働きが開かれますようにと。で、自分の力のなさは嫌というほど実感していますので、神様の時に神様の方法で開いてくださいと祈っていたんです。で、今回ドクターが五島へ行くと聞いて、私は時が来たと感じました。私の思いの中に、私の御翼に乗せてあなたを運ぶ、私の示しへ出て行きなさいとの語りかけがあり、出エジプトの34章10節のあなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう、私があなたと共に行うことは恐るべきものであると、この年この群れに語られた御言葉を握っていたからです。当日の朝、週末の時思わせる夢を見ました。しかしそれは恐れではなくて、その前に約束のものを与えるリバイバルが起きるという確信でした。そして最近なかなか聖書を読めません、忙しくて読めませんでしたけれども、このフェリーに乗ったことでしっかりと聖書を読むことが、読む時間を与えられて、本当に恵みの時を感謝しました。ドクターのお宅に一歩足を踏み入れた途端に喜びがあふれました。聖霊の喜びです。ドクターが信仰の人であり、神様の導きに従い、いろんな場所へ出て行ったことが分かりました。また室内の床を見ても素晴らしいセンスの持ち主でした。そしてドクターの細やかな心遣いや、その言葉の一つ一つが神様がなしてくださった素晴らしい証の数々でした。最も苦しい時、八方塞がりと思える時、神様は手を伸ばしてくださったその証の数々、それは聞いている私たちに喜びを与えてくださったんです。それは四重喜びが絶えず、私はこんなに腹の底から笑ったのはもう随分久しぶりでした。実は以前、私はもうこの世に腹の底から笑うことはないだろうと思っていた時があって、神様は本当に傷を癒し新しくしてくださったと感じました。 信吉ドクターが使わされた後藤ですけれども、当初決められていた病院が急遽不思議な形で変わっていました。それは3年前に私たちがこの群れがコンサートに出かけたとある病院でした。でそのことにおいても本当に神様の手を感じました。でその時、コンサートが開かれた時も、私の全く賛美隊としての力もなかったんですけれども、神様に立てと言われて本当に立ったのですけれども、それは従った喜びとともにまた失ったものもありました。でもしかしここに私は再び立つと信じていました。で神様は私たちの思いと違う形で本当にこうしてドクターを使わせてくださったのです。でドクターはもういつも随所で言っていました。私の思いではなく神様の御心のままにと。でこのようなこの信仰の持ち主を、本当にドクターを私たちと出会わせてくださったことを本当に神様に感謝します。でこれからもこの御言葉にこの立ち続け、主の働きに共に見ていきたいと思っています。この喜びは長崎に帰るまでずっと続き、今後の五島での神様の働きにますます目が離せなくなりました。今後もできる限り五島での集会に参加させていただきたいと思うと同時に、この五島で賛美隊の働きが再び開かれてくると感じています。で今回1回目の集会に本当に自宅を開放してくださった信吉ドクターと、神様に計画を開いてくださった神様に感謝しています。で証はこれで終わりたいと思います。本当に、神様に感謝します。本当にこの証の時を感謝します。あなたの計画がさらに開かれていきますから感謝いたします。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
信吉先生を前にしての証ありがとうございました。続きましての証は、帰ってきためぐちゃんです。お願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
お久しぶりですという方と初めましての方の方が多いかと思うんですけれども、先ほどピースで歌った喜びの姉の帰ってきためぐみです。すごく3年前、実は私は先週の金曜日にフィジーという国から帰ってきたんですけれども、南太平洋にある国でして、フィジーってご存知ですか？オーストラリアとニュージーランドが近くにある本当に小さな島のアイランドの国なんですけれども、そこに3年間仕事で行っていました。でどんなお仕事かなと思われるかと思うんですが、向こうに高校がありまして、現地 の, ローカルの高校なんですけれども、そのローカルの高校に日本人の留学生を受け入れをしていて、でその高校生 の, 学生さんの留学支援をするスチューデントコーディネーターといって、学生支援のお仕事をしていました。で先週の金曜日に帰ってきたばかりで、すごい暑い国なので、実は私もこの気候ですごく寒く感じているんですけれども、服も全部夏物しか持っていなかったので、ちょっと季節外れな格好をしていて、昨日街を歩いていて少し恥ずかしかったんですが、すごくそういう常夏の国でカラッとしていて、なんかちょっと日本とは違っていて、実はすごく今フィジーに帰りたいっていう。すいません、本当に気持ちなんですけれども。はい、そうですね、ちょっと3年間のこととか少し証をさせていただきたいと思います。最初に簡単にお祈りします。愛する天のお父様、感謝します。3年間本当に神様が守ってくださって、本当にフィジーでのお仕事をやり遂げて帰ってくることができたことを心からありがとうございます。今から神様がしてくださった良い御業を証して 証ししていきたいと思いますけれども、御心のことを語ることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい。3年間ですね、皆さんと、留学支援ってどういうお仕事かなって思われるかと思うんですけれども、私も渡航する前はすごくこうワクワクしていて楽しみで、あ、海外です、こう夢見ていた海外で就職できたっていうですね、すごい思いと、行ったこともない、私はフィジーという国を全く知らなかったので、どういう国だろうっていう、そういう期待で行きました。で、実際ですね、仕事を始めてみたら本当に想像を絶する想像していた以上に大変で、やっぱりちょっとインターネットで流れているようなのであまり詳しいお話はできないんですが、やはり親元を離れて遠い遠い17時間以上離れた場所に来て生活している年頃の高校生ですので、皆さんもそこまで言えば想像がつくと思うんですが、やっぱり中には好き放題する学生さんもいるんですね。で、本当に私が望んでいなかったというか、例えばですね、それこそ校則で禁止されているような飲酒や喫煙や、男女関係ですとか、もう本当にですね、そういういろんなことがありまして、本当にちょっと詳しく省きますけれども、で、私は今まで自分がそういう、やはりなんて言いますか、私自身がそういう人生を送っていなかったので、本当に神様にどうして私がこういう学生のお世話をしないといけない、もっと私以上にもたくさん、もちろん私じゃなくてもクリスチャンでそういうところを通ってきた人はいるし、そういう人の学生の気持ちを本当に理解してあげてカウンセリングしてあげられる人はたくさんいるのに、どうして神様は私を選んで こういう場所に送ったんだろうって、本当に毎日がそういうことの連続で、もう本当に辛くて、もうでも相談する人もいないですし本当に結構もう切羽詰まった、もう緊張感の中で生活をしていました。で、やはり保護者の方もですね、やはり遠くにお子さんを送っていらっしゃるので、すごくやっぱり子どもさんのことが心配で、中にはもう本当にこうちょっとヒステリックな感じでですね、電話をかけてきて、もうあなたね、サポートしているんだから、うちの娘がもし自殺でもしたらあなたのせいよみたいなですねちょっと今のは少し大げさに言いましたけれども、でもちょっと今のは大げさじゃないぐらい、中にはそういう親御さんもいらっしゃって、でもすごくやっぱり心配だなっていうのを私はもう気持ちも分かりますし、でもそこまで求められても私も限界はあるしっていうところで、本当にそういうそういうことをしていました。で、この3年間はですね、本当に私も神様がすごく遠くに感じられた3年間で、本当に何度も帰りたいと思ってですねもう一回パッキングまでして本当に帰ってやると思ったことがあるんですね。でも本当に、でも3年間はとにかく3年間で就労ビザが切れますので、とにかく私の目標は3年間は必ずいるっていうふうに、心を決めて、もう歯を食いしばってそれで毎日を送っていたんですけれども、本当にですね、退職が決まってから、実は5月2日が私 のビザが切れる満期日でして、で5月1日が私 の帰国日だったんですね。で、1ヶ月ぐらい前に、退職するということを学生と保護者の方に連絡をして、で、準備を進めていたんですけれども、最後にですね、本当に私が最終勤務の日に、学生が私のオフィスのところの机の上のところにですね、私学生からメグさんって呼ばれてたんですけど、メグさんお疲れ様でしたっていう、なんかすごくこう大きな、なんかこういう感じで紙に書いて貼ってくれていて、でこうなんか後ろに色紙というか、なんかこう寄せ書きを置いてくれていたんですね。で、その寄せ書きを集めてくれた学生っていうのが、いろいろと問題があった学生のうちの一人で、もう本当にオフィスに来てですね、もういつもなんかこうもうすごいこうよくこう怒鳴ってはこう大変だった学生だったんですけれども、でも本当に嬉しくて、で 本当に嬉しくて、で他の、ね、学生さん、まだ私にメッセージを書いてくれなかった学生さんの中の一人に、結構その、ま、アトピーとかで本当に大変な思いをしてた学生さんとかもいたんですけど、その学生さんが絶対そういうことを言うタイプの学生ではないんですが、こうバーって走ってきてですね、すいませんメグさん、僕もメッセージ書きたいんですけど書いていいですかって言ってくれたんですね。もうそれがすっごく嬉しくて、わあこの子がそんなことを言ってくれるんだと思って本当に嬉しくて、で書いてもらったんですけど、そのメッセージも本当にもう本当に短いメッセージだったんですが、すっごく温かくて、で嬉しくて、でその週の日にですね、私実は学生と一緒に教会に泊まったんですね。でフィジーではもうほとんどの人が、まあ、クリスチャン、まあ、っていうか、まあ、日本の仏教みたいなところがあるのか、まあ、結構多くの人が、まあ、クリスチャンなんですけれども、で私も何度かその教会の活動に呼んでいて誘っていて、で今までその学生、まあ、ローカルの人と学生をこう交流させるという、まあ、目的で、それで教会のキャンプとかにも誘っていました。でその中で学生の方が自分たちの方で教会にも行ってお泊まりしたりするようになって、私もそのことがすごく嬉しかったんですね。でその週私がまあ最後ということで、学生が最後に一緒に泊まりましょうということで、じゃあ分かったって、私も普段ですね学生とは絶対に泊まらないんですけれども何かあったらと思ったらですね、ちょっと責任も感じてそう簡単に泊まれなくて、でもその日はもう最後なので、分かった、じゃあ一緒に泊まろうということで一緒に泊まりました。でそしたらですね、2日目の朝、まあ、その日は夜遅くまでずっとお話をしていて、私は最後だったので、あ神様の話ができたらいいなってすごく思ってたんですけど、その女の子2人だったんですが、その女の子2人はですね、とにかく恋愛の話がしたかったみたいでもうずっとですね、私の恋愛話が聞きたいとかですね、自分の話をしたいとかです。さすが女子高生ですね。で私もですね、困ったな、神様の話がしたいのに恋愛話で終わってしまいそうだなと思ってですね、思ってたんですね。そしたら、で結局その日の夜は結構夜遅くまでそういう2人のもうここはもう2人にもう合わせよう、もうそれが愛だと思ってですねとにかくもうひたすら彼女たちの恋愛話を聞いてで夜寝ました。でその日の次の日の朝、まあ、教会のそのスタッフの方と一緒に朝ごはんを作っていたんですね。でフィジーの料理はもう最後だからって言いながらフィジー料理を一緒に作っていたんですけど、その時に一人の女の子が何度もそのキッチンを離れて、私どうしたのかなと思って、でも何も聞かなかったんですね。それで何度も何度も行ったり来たりしていて、で話している時に突然彼女が泣き出して、うわーって泣き出して、でもうメグさんに会えないと言ったら、もうすっごい泣いてですね、私それを見てびっくりしてしまったんですね。というのは私この3年間本当に先ほども言ったように本当に毎日緊張感の中で私も仕事をしていまして、で学生に対して本当に思いやりをある行動ができましたかって言われたら、結構私怖い顔してたと思います。本当にニコニコして接してあげたり、学生が話したいと思っている時に話してあげる余裕がない、やはり私もですね担当生だったんですけれども、私が担当している学生も30名近くおりまして、やっぱり一人一人に心を配って話をじっくり聞いてあげるということもなかなか難しくてですね、でやはり時には学生が話したいと思っている時にごめんちょっと待ってっていうことが結構あったんですね。で他の私と同じ役職でカウンセラーが、私にも日本人のカウンセラーが2名いたんですけれども、本当に今までのカウンセラーの中でも私は学生に対する情熱が本当にはっきり言って一番低かったと思います。でも本当に毎日責任感でとにかく仕事もう割り切るっていう風な形で、とにかく3年は仕事だと思ってやるっていうような形でスタンスでやっていたので、本当に私はクリスチャンで神様のことを知ってるのに本当に情けないなと思いながら、でもとにかくやらないといけない、目の前のことを解決していかないといけないっていう、まあ、そういう中で生活をしていました。なので本当に学生に泣いてもらえるようなことができたかって言ったら、私はですねハテナだったんですね。で本当にそういうふうにして学生がもうすごいワンワン泣いてくれて、でそれを見た時に わあ神様すごいなって、なんか私は本当に不十分だったけれども、なんか神様の恵みって本当に十分だったんだなっていうのを本当にその時に感じました。で最後に学生2人が私に手紙を渡してくれて、でその学生がですね書いてくれていたのが本当にフィジーに来てよかったですと、でメグさんに出会えてよかった、神様のことを教えてくれてありがとうございましたって書いてあったんですね。で日本の教育上ですね宗教的なお話をするのっていうのは良くないですよね。私も大学の時に、教職課程を取ってその時に教育実習で学校に行った時に、宗教からは出さないようにということでお話を受けたことがあって、で日本の教育現場で宗教的なお話をするということは、よくそう受け入れられていないということは私もよく知っていたの で日本人がフィジーという環境ではあっても日本人 の学生さんを対応している以上はやはり限界がある。で私もオープンに神様のことをお話ししたくてもすごくこうなんというか制限されてしまうところがあって、であまりそんなに大胆にお話しすることはできなかったんですけど、もちろん国柄もありますし、フィジーの人たちがどんどんどんどん教会に誘ってくれたりとかイエス様のことをお話ししてくれたりとかということはあったので、その上に乗っかる感じで私も本当にちらっとだったんですけどね、学生には話したことがあったんですね。で神様っていうのは本当に一人一人に計画を持ってるんだよ、その計画が一番ベストなんだよということをその学生にはちらっと話したことがあった程度だったんですね。で学生はその手紙の中で神様が一人一人に計画を持っていて、その計画は最善だっていうその言葉がすごく心に残りました。で私が紹介したゴスペルの有名な歌があるんですけど、 Jesus Takes the Wheel っていうとっても有名な曲で、結構街とかでも流れている、教会以外のところでも流れている、プロモーションビデオとかにもなっている曲があるんですけれども、その曲だったら聞きやすいかなと思ってその曲を紹介したんですね。そしたら学生はその歌をダウンロードして、その後自分でインターネットでゴスペルの歌をこうリサーチし始めて、で手紙に書いてあったのは、私はその歌をダウンロードしたんですけど、その後インターネットで自分でリサーチして好きな曲ができましたと、ゴスペルの歌 でそのゴスペルの曲の題名が My Redeemer Lives っていう曲なんですけど、直訳すると私の贖い主は生きるっていう意味なんですね。で神様とか聖書のこととかを全然知らない中高生の学生がこんな曲を選ぶってことはないですね。もう本当にザ・クリスチャンが好むような歌なので、まさかこの曲を選んでくるかと思って、私も本当に感動して、でも手紙を読みながらもう本当に神様って働くときには誰かの助けは必要ない、私がもう本当にもうこんな感じでですねいつも怖い顔してて、で彼女も手紙に書いてたんですね、最初の私のメグさんの印象は怖い人だなと思いました、全然笑わないで、でも本当に神様が触れてくださるときには本当に自分でご自身の御心をしてくださるということが私もその時にすごく感じて、本当に神様に感謝をしました。で最後ですね、本当に教会の方とか最後職場の方とかも最後にお交わりをして帰ってきたんですけれども、フィジーにいた時には本当に辛くてですね、何度も何度も帰りたいと思ったんですが、帰る飛行機の中でとにかくもう涙が止まらなくて、ちょっと私フィジーを忘れるのにどれぐらい時間がかかるのか分かんないですけど、すごい帰りたくないって思える、フィジーに戻りたいって思えるような状態で帰ってこれたっていうことをすごく神様に感謝してます。で私実は自分の担当、去年担当していた学生が高校2年生の年の学生さんを1年間担当していて、で今年1月フィジーは1月スタートなんですね、新年が。でこの1月に担当が変わって、 で高校3年生になるときに違う担当者の方が、まあ、その高校私が担当していた学生を担当して、私は新しい高校2年生の学生さんを担当することになったんですけれども、まあ、その前ですね1年間担当していた学生さんにすごく私も保護者の方と学生さんと思い入れがあって、で12月に卒業なんですね、フィジーは。なのでまあ、その卒業までいた方がいいのかなっていうことをすごく迷っていて、でもし12月までいるならばビザを延長しないといけないというところで、すっごくそれを悩んでいました。でこの休み の年末の時に本当に一人フィジーに残って、ほとんどの同僚が日本に一時帰国をしたんですけれども、その時私はフィジーに残ってほぼ毎日ビーチに行ってフィジーは海がたくさんあるので、海と山と空と星とすごい自然が綺麗、皆さんにもぜひ一度は行ってほしい国なんですけれども、まあ、毎日ですね 海のところまで行って本当に神様にお祈りしてて、でも全然言葉がなかったんですね。で結構ポジティブな言葉ではあったんですけど、残りなさいとか、いや帰りなさいとかっていう言葉ではなくて、私もはっきりした言葉がなくて参ったなと思いながら、でももう本当に決めないといけないというところで帰るということに決意をしたんですけれども、帰る日のディボーションでですね、本当に神様が語ってくださって、マルコの福音書の5章の19節だったんですけれども、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったことかを知らせなさいっていう御言葉がディボーションだったんですね。それを読んで、はぁ、OK、じゃあこれで帰れるって思いました。で私が住んでいたフィジーの家はですね、もう本当にお家も結構大きくて、お部屋も大きくて、でフィジーの人たちってすっごい大家族なので、子供がもう私の家は8人兄弟なんですけども、それって普通にザラ でもみんな親戚とかでぎゅうぎゅうで家に住んでたりして、結構みんなで助け合って生活をしている国なんですが、結構私が住んでいたところは結構大きいお家で、部屋も広くて、で自然も結構たくさんあって、で日本に帰る、3年ぶりに帰るのにですね、家族はですね、帰ってきても寝るところないよとかですね、荷物を置く場所ないよとか言うんですよね。で私も本当に3年ぶりに帰ってくるのに寝る場所もないし、荷物置くところもないし、もう本当になんか悲しいなとゆっくりリラックスしたいのにと思いながら思ってたんですけど、なんか本当にですね、でも本当に神様は帰るように言ってるなと思ってそれはもう向こうの人はよく神様大きいから問題を見たらダメだよってよく言うんですね、フィジーの人たち。 God is so big とかってですね、お部屋が小さくても、小さくても神様大きいから、大きい神様を見てとかってすごい励まされてフィジーの人ってすっごく大きいんですね。でも私なんかもう超スモールスモールとかって言われたんですけども、すっごい大きくって、なんかもうアフロフェヘアでですねでなんかそういう感じなんですけどでなんかもう本当にそう言われて帰ってきました。で神様は本当にここで何か新しいことをしてくださる、次のステージに向けて何かしてくださるんだなっていうことをすごく楽しみにしています。はい、ちょっと長くなってしまいましたけれども、本当にこれからまた新しいスタートを切るという意味でですね、神様に期待していきたいと思います。ありがとうございました。
とても楽しい証をありがとうございました。それでは聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書マルコの福音書10章の13節から16節、新約聖書マルコの福音書10章の13節から16節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の86ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の79ページです。 マルコの福音書10章13節から16節お読みいたします。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。本日はこの聖書箇所から伊沢木原誠牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエスキリストの皆をお褒めいただきます。おはようございます。オンラインの方おはようございます、こんにちは、こんばんは。と先ほど後藤集会のことを言われましたけれども、29日の日ですね、祭日だったんですけれども、今回後藤に行くことになりました。後で詳しく話しますけれども、5人で行きました。私とそれから、私とそれから妻の純子牧師とそれから2人の新学生ヨハネ兄弟とエルサレム兄弟とそれから後藤出身の光子さんの5人で行きまして、遊びに行ったんじゃなくて宣教しに行きましたけれども、信吉ドクターがちょうど、この4月から向こうに、お医者さんとしてですね、赴任されまして、それで、そこでそのうちをお借りしてすることになったんですね。で非常に祝福された時を持ちまして、明かしてくださった通りです。で3年前に、後藤に行っていたので、その時から再び行かなきゃいけないと思ったんですけど、まさに死の時が来たなという感じだったんですね。でそのように恵みに預かりました。後で詳しくが少し話触れたいというふうに思います。それとともにオンラインの集会もしてですね、ちょっと先週は新しい動きがいろいろ起こった週で、今週は賛美大会があるということで、なんか本当に大きな変化が始まってきてますので、ぜひ皆さん主に期待してほしいと思います。それで、4月分の外部従事献金4月分の総収入が、会のメンバーの方は会計報告を受け取ってほしいと思うんですけども、792,874円、ね、それで、8万円の従事献金をしたいと思います。イスラエルの働きのため、聖書学びのミッションのにそれからの事務局ですね、イスラエル執行人の事務局、日本の児童養護施設の働きのため、御子新聞長崎支局、それから長崎祈祷院、山田とコスペルクラブ、今のように島原教会、泉集会、フィリピンの働き、中国の働き、地方キリスト教会、宮台教会、それから開拓の教会というのは有江とか多良見とか後藤の働きのため、それからこれは他教会だけど東京ベテルチャーチ、それから今回の賛美大会の働きと新学校の長崎公園ですね、献金したいと思います。それではお祈りをしたいと思います。皆さん心を合わせて、ください。天のお父様、今月も下げることのできる恵みを心からありがとうございます。下げますこの献金を文字通り30倍60倍100倍にして、一つ一つの教会、宣教団体、宣教者、牧者たち豊かに祝福し、永遠の命を刈り取るために力強く用いてください。また長崎教会が、また告げられたお一人一人が境内の面でも豊かに祝福され、さらに神様に告げていくことができるように豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。下げることのできる恵みを感謝します。主が祝福してこれを豊かに用いてくださることを感謝します。イエス様のお名前によっていたします。アメン。それでは賛美団の後にですね、今日お読みしてくださいいただきましたところからお話したいというふうに思います。お願いします。お立ちになれる方はお立ちください。座ったままで結構ですので、心から礼拝をしましょう。詩編の53編からですね。ありがとう。すごいところで持ってあそこまで持っていた初めてですね。ありがとうございます。新しい時代ですね。それでは心から賛美していきたいと思います。お願いします。
しぶせいを行っていい。善を行う者はいない。神は天から人の子らを利用して、神を尋ね求める悟りのあり者がいい。
歩みますこの世
けれども、十字架の上からを賛美して礼拝に入ります。私に向けなさいと主は仰せられます。イエス・キリストから目を離してはいけません。あなたの目をしっかりとイエス・キリストにくくりつけ、間に入るすべてのものを今取り除きなさい。口を開いて私に向かって賛美の声を上げ、祈りの声を上げ、信仰の声を上げていきなさい。その時あなたの内側に天から来る喜びが、聖霊から来る恵みが注がれてくると主は仰せられます。私はあなたを私の霊で満たし、私の恵みで満たしていこう。愛する子よ、あなたはまだ私の恵みを十分に受けていません。もっと受けなさい、もっと受けなさい、もっと受けなさい。私を惜しみなくあなたに私の恵みを祝福を注ごうとしています。愛する子よ、あなたの口を開き受けなさい。そしてあなたの心を、あなたの眼差しをしっかりと私に向け、そしてあなたの口を開いて私に向かって賛美の声を上げ、祈りの声を上げなさい。その時私はあなたに惜しみなく私の恵みと祝福を表していこうと主は仰せられます。
この御霊に満たされることを熱心に求めていきなさいと主は言われます。このあなたのうちにある聖霊をこの悲しませてはなりません。御霊にあふれて歩んでいきなさいと主は言われます。この御霊で始まった事柄は御霊によって完成されると主は言われます。
あなたが気づかなくても私はあなたと共にいる。あなたが忘れていても私はあなたを忘れない。私はあなたといつも共にいて、あなたを助け導いている。あなたが気づく時も気づかない時も私はあなたと共にいて、あなたを助け導いている。愛する子よ、あなたはその私に心を向けるなら、 あなたが使わされているその職場で、学校で、そして家庭で、私はいつもあなたに語り、あなたに触れ、あなたを助けていこう。愛する子よ、私があなたから遠いのではない。あなたが私の方を向かないからです。私に心を向け、私に書き始めなさい。私は喜んで私の言葉を与え、私の恵みを注いでいこう。ある時は言葉を持って語り、ある時は言葉ではなく臨在の中であなたを包み、言葉にならない慰めと言葉にならない愛を注いでいこうと言われます。受けなさい、もっと受けなさい。その時あなたは自由になり、あなたの内側に喜びが返ってくると主は仰せられます。
このあなたの悲しみは喜びに変わると仰せられます。このあなたが担うこの小さな十字架の道は、やがてこの非常な喜び、祝福の道、復活につながることをこのあなたは覚えなさい。そのことを覚えて歩んでいきなさいと仰せられます。
賜物と証明は変わることがありません。あなたに与えたその賜物をしっかりと用いなさい。私がないため死を全うしていきなさい。あなたはその中で私の恵みを、私の奇跡を、私の愛を、私の助けを驚くほど豊かに見ていくであろうと主は仰せられます。私が与えた飯を投げ捨ててはいけません。私が与えた賜物を隠してはいけません。しっかりとそれを用い、そして私が与えた飯に向かって突き進みなさい。この終わりの時代、驚くべき技を私はあなたに表していこうと主は仰せられます。最後に50番、あなたの御業。天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。主イエスキリストの皆を心からおめでとうございます。三位一体の誠の神様が豊かにご臨在を表し、私たち一人一人に触れ、働き、語り、導いてくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証の一つ一つを心からありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に礼拝されている方々を一人一人を感謝します。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。あなたは神の住民の浅い教会で牧会されている40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り、触れ、御業をなしてくださり、慰めと励ましを与え、聖霊が50に語ってくださって、御言葉を持って私の信仰を養い、この年あなたが用意されている主の御業を恐るべきものを止めていくことができるように力強い意味で持ってみてください。語る者の雲も減り下ります。この時必要な知恵と知識と礼をたとえを持って主を語りください。信じて感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の私に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。 ありがとうございます。力持ちの下さんが運んでくださいます。お願いします。ありがとうございました、私たちのために十字架にかかり、3日目を終えた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。おはようございます。オンラインの方はですね、おはようございます、こんにちは、こんばんは。先ほどもちらっとお話しましたけど、先週ですね、火曜日に、オンラインの集会がありました。 オンラインでは一つね、今あちこちに、4月に鹿児島の泉から正式に申し込みがありましたから、今、佐賀、鹿児島、福岡の久留米、それから熊本、それから、横浜、東京、それから正式に言われているのはそれぐらいですかね。最近アクセスがすごく多いのは大阪なんですけれども、まあ、あちこちからオンラインとかアクセスがされますが、その中でですね、熊本は4人いらっしゃるんですね。だから4人がいるので、まあ、1回オンライン集会をしようということでしたんですけれども、今回ちょっといろんな都合でお昼になったんですけれども、1人はちょっと夜じゃないと来れないということで、まあ、とっても断念があってもし来れなくて、もう1人はですね、来る予定だったんですけども、どうしても来れなくて、集会が始まる前に遅れますということで、終わった時にどうしても来れませんでしたということでメールが入ってきたんですけど、まあ、2人だったんですけども、2人来られまして、そのオンラインをされている方の、まあ、お家、実家に住んでらっしゃるので、その実家で、まあ、ご両親の許可をもらって、まあ、集会をしたんですね。で、その方のお兄さんが、まあ、篠塚の牧師の一人なんですけども、でそれでですね、まあ、それ終わった後、まあ、人吉なんです、人吉に行く予定だったんで、まあ、集会が終わり頃に来られまして、でそのまさか自分の実家でこうして集会をするなんてことはもう考えられなかったってね、集会できること自体がもう本当に奇跡だってね、もうすごい喜んでおられたんですね。でその姿を見て本当にすごい奇跡なんだろうなと思ってですね、こっちまで嬉しくなりました。で、まあ、今回はその方2人と、それからその1人で、まあ、3人、私で4人で、少なかったんですけども、ただオンライン1人は第一礼拝をされていて、1人は第二礼拝をされていて、で、まあ、どちらもですね、それぞれなんか奉仕をしたいということと、路上ライブに行きたいということを言われてですね、オンラインだけど行っていいですかというか、全然いいですよということですね。まあ、定期的にオンラインの集会をするからそこに誘えるし、熊本にも教会があるし、別に他教会だっていいんだから、とにかく路上に行きたかったら行かれていいですよとかですね、まあ、いろんな話をして、でお祈りをして礼拝をして、とっても祝される時を持ちました。まあ、これから、まあ、他にもですね、オンラインされている方で人数が集まってきたら、まあ、こういう時を持てればいいなと思っています。 あと三重県でもね、第一礼拝のオンラインをされています、ね、岐阜でもきっと今していると思いますけども、それとですね、水曜日の日にさっき言いました、そのちょうど祭祀だったので、後藤に行ったんですけれども、3年前ですね、後藤に行きまして、ある病院に行きまして、そして、まあ、そこでコンサートが持たれました、ですごく祝福されたんですね。まあ、実は前の日から行きまして、後藤の島全体の、まあ、霊的な祝福と、まあ、礼拝をしてですね、でその後、まあ、高い山に登って宣言をした後に、次の日その病院でコンサートした。で本当に祝福されたんですね。もう最後はオーハッピーデーの時にですね、天使にラブソングみたいにですね、シスターの方々出てきて踊ったりしてですね、とっても祝福された。ですごい祝福されたんですけれども、その帰りにですね、すごいアタックがあってですね、私が最もアタックを受けたんですね。それで思ったんですよね、私はこの人がいいんですね、このままじゃ終われないなと思ったんですね。必ずまた行って集会をスタートしたいと思ったんですね。で何人かの人はですね、素晴らしかったけどね、こんなにアタックがあるならね、もうしばらくいいわと思ったそうですね。それぐらいこう、ね、祝福も大きかったけど、アタックも強かったんですね。で、まあ、私が思ってたのは、まあ、死の時に行かないといけないなと思ったんですけども、まあ、心にはあったんですけど特になかったんですが、今年の2月5日の殉教生が終わった後に、また後藤に行かなきゃいけない、また後藤に行かなきゃいけないって思いが始まったんですね。そして3月の頭ぐらいに長崎教会の牧師会の時に、促しがあるからまた行こうと思っていますって言ったらですね、何人かの牧師がですね、ぎょっとしてですね、行くんですかって感じだったんですね。まあ、そのね、すごく見心大きいことわかるからですね。そしたら、まあでも、はい、行きますって、神様言ってるから行こうと思ってますってことを言ってたら、3月の2週目だったら3週目に、信義という先生が、ちょうどその、午後の礼拝に来られたんですね。で、それまでゆっくりお話する時間がなかったんですけれども、ちょっとお話をする機会があって、まあ、それでいろんな話をしたときに、実は今回、後藤に行くことになりましたって言ってね、びっくりしたんですよね。こっちの話も知らないし、向こうの話もお互い知らなかったんですけども、で、まあ、ドクターが月に1回ぐらい来たいと思ってるけど教会止めてもらえますかとか言われたからですね、ここでよければなんて話ですね、言ってたんですね。で、今度こっちもですね、定期的に来たいと思うけどいいですかって言ったらですね、いいですよ、できる助けはしますって言ってくださったんですね。それで、あ、これは時だなと思ったんですよね。でもそうは言ってもね、なかなか開かないことがあるんです。でも今回は本当になんか死の時を感じたんで、ちょうど最初で4月中に行きなさいって小学生だったんで行くことにしたんですね。そしたらですね、本当に祝福されたんですよね。ちょっと細かく言うと時間がかかるから言いませんけど、聞きたい方は一つは 2,3 週間前ぐらいのラジオの ラジオを聞いてみてください。後で聞きますから。信義ドクターが45分間ぐらいですね、証しをしてくださっています、ね、そしてそれとそのちょうど今日来ておられますから、後で話しかけたけど、ちょっと感動する証だったんですね。で、話の内容はすごい感動するような話なのに、なぜかわからないけど、お腹の底から楽しくて笑いが止まらないさっき言われましたけど、私も実はこんなに笑ったの久しぶりだなっていうぐらい笑ったんですよね。で、水子さんさっき遠慮がちですね、久しぶりに笑ったと言いましたけども、その時はですね、こんなに笑ったのは生まれて初めてだとかってその時言っておられたんですね。で、私はそこまで言わないけど、本当に久しぶりだなって思うぐらい笑ったんですよね。で、それは本当に笑ったんですよね。高笑いでもバカ笑いでもなくて、精霊にある喜び、それおかしいというよりも感動して嬉しくてたまらないという笑いですね。ああいうのがクリスチャンの特権でしょうね。そういう時を過ごしたので、あっという間にそういうことが好きなんですね。で、このままお話だけでやっちゃいけないと思って慌てて集会をしたんです。集会も祝福されまして、そして、帰りの船の時間があったから帰ってきたんですけれども、本当に良かったですね。女性たちはですね、野口先生のお部屋がですね、あまりにもセンスがいいので感動しておりました。私の妻などはね、こういうふうにしたかったのよとか言ってましたけれども、ただ私ね、独身時代ですね、プロポーズに行った時に実家の家に行きましたけれども、確かに彼女の部屋はすごく素敵だったので、本当はそういうセンスがきっとあったんだということにしておきます子供が全員ですね、自立したらまたそうなるのかもしれないけど、すごい御言葉がね、御言葉はセンスよく貼ってあるんですよね。あとそれがすごくなんか立派な絵ですね。絵画もあってですね、なんか本当すごかったですね。だから集会室にはすごくいいなと思いましたけど、6人こっちから5人行きましたけど、信雄先生って6人だったんですが、10人ぐらいはって言われたんですけども、10人以上、入れないことはない、ご迷惑でなければですね、そういうなんか部屋で本当にそのうち外に出ると思いますけれども、集会できて本当に良かったなと思っています。次は5月15日の夜予定をしておりますので、行きたいなと思う方はおっしゃってください。行きたいから必ず行けるってわけじゃないんですけれども、ただ集会してるんじゃなくて、はっきり御堂の地における宣教の働きということをはっきり思ってますので、神様は特別な計画があると思っているのでですね、ですけど、導かれる方はおっしゃっていただければと思います。それが少し伝えたということですね。そして、聖書に入っていきますけども、あと最後に恵みが合唱してましたけどね、はっと思ったんですね、今賛美しながらね。我が子じゃなかったら祝福の祈りしただろうなと思ってですね、自分の子供だからなんか遠慮になってしまったけど、後でお祈りしようかと思いますけども、初めての方もいらっしゃるかもしれませんね、新しく来た方はですね、彼女が、恵みが臨月の時に1988年の5月に私たちはこの地に来まして、で臨月だったんで、5月22日から教会がスタートしてペンテコスだったんですけども、6月18日生まれたんですね。だから臨月でやってきたんですね。だから長崎教会とともに、成長してきてですね、そして、大学卒業してから富士に行って3年間ですね、帰ってまいりました。で、よかったなというふうに思っております。どうなるかなと思ったけど、仕草とか喋り方がですね、いかにも外国帰りだわっていう感じ皆さんされたんですけども、もともとそういう感じなんですけどね本当に良かったなと思っています。ぜひ覚えてお祈りください。次の導きのために、単に個人の導きというんじゃなくて、教会の一部として祈ってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いします。さて、それで聖書に入っていきますが、今週は5月5日に、全国ゴスペルコンテスト九州予選の決勝大会があるんですね。で、さっき信義先生も言った時に話をしたんですけども、実は信義先生は賛美に使命と召しを感じているということでね、ラジオで言われたから言っていいと思うんですけども、もともとその三口でちゃんと話ができないような状況があったと。ところが、ラジオ聞いてください、感動しますから。ところが神様の恵みの中で癒されて、アメリカで神様に出会って、で実は東京の芸大を出て、ドイツに行かれた方のにレッスンを受けて、前田教会では200メートル先に、200メートル先にですね、マイクを使わずに声を飛ばすっていうね、そういうことができるというね、神の栄光ですよね。だからもう歌が、大好きというよりも使命感を持ってらっしゃったんですね。もっと早く知って勝った、ね、分かった。それで私がですね、それはいいなと思ったんで、FF にですね、ご紹介いたしました。だからですね、FF はですね、実は最初からですね、その匂いを感じ取っていたようでありまして、で、お二人で、間に入ったややこしいが直接話してもらったらですね、 もう話したら、もう昨日のうちに来られ飛んで来られましてですね、5月5日の大会に向けて来られましてですね、5月5日はですね、FF は大化けして出てまいりますので、皆さん、楽しみにしてあげたいと思いますね。これだけプレッシャーをかけましたら、直前以外練習しないFF も相当練習すると思います。何を言いたいかというとね、主の導きってのはすごいなと思うんですよね。アントキの方に千田兄弟で行かれましたけども、このタイミングでね、今度は信義ドクターが来られて、で後藤なんだけれども、本当にこうして一緒に参加して歌えるってのは素晴らしい。だから離れているけど実際的にも一つになってやれるっていうね、この恵みをすごく感じます。で他のグループだったらですね、信義ドクター声が大きいからですね、他の人ついていけないと思うんですけど、 FF はですねパワーが売りなんですね。だからもう一人の FF のこのどっしりした方ですね、もう随分遠慮がちにやってられたんですが、これでですね心置きなくやっていただけると楽しみだなというふうに思うんですね。で主の時と導きというのは面白いなということをすごく思いました。でそれが個人じゃなくて、教会の働きと共に来ているんですよね。ここがミソなんです。個人がどうのっていうことを言ってんじゃなくて、もちろん個人が生かされるんだけど、個人が生かされるけど教会の働きとともにあるってところにすごくいいポイントがあるんですよね。でこれは、ね、祝福される鍵なんですね。どうでもいいのね、楽しみにしてほしいと思います。それで5月5日なんです。で、だからってわけじゃないんですけど、子供の日で今日はちょっとその子供のことについてイエス様が言われたところに目を留めたいんですけども、マルコの10章の13節からお見せしますね。ちょっと駆け足でお話をします。さてイエスは触っていただこうとして、人々は子供たちを身元に連れてきたと。で触っていただこうとしたって場合に、イエス様は触られる触れられる場合は、一つは癒しです。でもう一つはここに書いてある祝福の場合です。もちろん触れなくても祝福されます、イエス様。でも触れることによって一つは癒しが起こり、もう一つは祝福が起こる。でもちろん触れなくても癒しを行うことはできるし、触れなくても祝福を行うことはできるけど、触れることによってなんかより祝福を受ける。だから安心というのはとっても大きいんですね。イエス様に手を置かれる、あるいは神様が油を注いだ器のよって手を置かれて安心されるということはとってもいい。韓国の人なんかこの安心をすごく大事にしますね。だから そういう意味でこの人たちは子供たちを本当にイエス様に触ってほしい、祝福してほしい、イエス様に祝福してもらいたいと思って子供たちを連れてきたんです ね。ところがですよ、弟子たちは彼らを叱った。なぜかというと、これは書いてないから推測ですけど、おそらくイエス様はこの頃人気でちょっとすごく忙しかったと思う。あんまり忙しいイエス様なのに子供たちまで連れてきたら、なんかこう疲れて大変だろうと思って、ちょっともう子供たちはちょっとごちゃごちゃしないで向こう行きなさいって感じで言ったんだと思う。おそらくね、書いてないから推測ですけど。ところがイエス様はそれを見て何て言われたかと言ったら、14節でそれをご覧になって憤って言われたって書いてある。憤ったって書いてある。で皆さんね、福音書の中で憤ったって書いてあるのはここだけなんです。キリストは憤ることはないんです。普通この時憤ったんです。子供たちをイエス様のところに連れてくることを叱ったら憤ったんです。いや、イエス様を、子供たちをイエス様と連れてきてほしい。長崎教会は昔ですね、たくさんいたんです。今少ないですよね。で本当に子供たちをイエス様のところに連れてきてイエス様に祝福してほしいって思ってますか。お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、先生方、本当に子供たちを祝福してほしいって、イエス様に手を置いて祝福してもらったら間違いなく祝福だって思ってますね。今今度ね、長崎教会土曜日の夕方も夜も礼拝しようと思ってるんですね。どうしても日曜日来れない若者たちが多いの で、ただですね、それは一応そういうことを考えてやろうと思ってるんですけども、でも本当はね、日曜日に来るのが一番いいんですね。立法ということじゃなくて、どういうことかと言いますとね、今日これメインの説教じゃないからあんまり詳しく話せませんが、この人たちはイエス様のところに出てきてイエス様に手を置いてもらって祝福してほしい。その祝福は本当に素晴らしいと思ってたんです。日曜日に子供たちを教会に連れてきて教会に神の祝福を受けたいって、それは塾行くなんかより部活するなんかよりもっと大きな祝福だと思っている親と思っている教師と思っている人たちが、悲しいけど今日本の教会に少なくなってるんです。私は長崎来た頃、上の子供たちは日曜日は徹底してまして、で立法じゃなかったんで、あの頃は本当に絶対教会の方がいいって、 神様のところ連れてこいって絶対に許されると思って連れてきたんです ね、まあ、子供たちは戦いがあったみたいですけども、で今下の子たちはそうでもないんですけれども、まあ、礼拝いっぱいあるし ね、礼拝いっぱいあるからどうかの礼拝に来れますからね。でも大事なことはね、何を言いたいかというとその、ね、礼拝いっぱいあるからどの礼拝でもいいんですけど、もしそれがね、まあ、あ塾行った方がいいよ、その方が大事だよ、まあ、教会は、まあ塾行った後に来れたら来ればいい、ね、部活して頑張れその方がいい、まあ、教会、まあ、来れたら来たらいいわっていう、もしそういうふうに親が思ってるなら、もしそういうふうに CS の先生が思ってるなら、イエス様ってその程度なんです。そんな程度のイエス様を人々に紹介したって来ません。そんな程度のイエス様だったらいりません。本来イエス様ってそんな程度じゃないんです。この方に手を置いて祈ってもらえば、この方に触れられたら、それがもたらす祝福っていうのは、部活するなんかより、塾なんか行くより、はるかに大きいって、いいですか？立法じゃなくて、本当に思ってるかどうかなんですよね。で、本当に思ってる時っていうのはね、イエス様を知ってる時なんです。誰かに言われたとか、そう思わなきゃじゃなくて、本当にそう思ってる時には、本当にそのイエス様をそばそば知ってる時なんですね。で、今日はね、今日の説教入る前なんですけどね、そう思いますか？本音で、全然格好つけなくていいから、ちょっと目合わせれないなっていう人ね、構いません、祈りましょう。神様って、もっと神の愛の大きさを教えてくださいって、神様がもっと素晴らしいことを教えてくださいって、もっと知りたいですって祈ってほしいんです。あなたが本当にそれを心から、頭じゃなくてね、いいですか？誰かに言われてなくてね、もう本当にそう心から思えたら素晴らしいですよね。で、本来聖書にいてくれる様、そういう人のはずなんですよ。そういう方のはずなんですよね。で、それを私はもっと知るかどうかって大きいんですよね、これね。で、それね、実はこれ今日の説教の前まだ入ってないんですけどそれがね、で覚えてください。そしていいですか、そしてこの人は連れてきた。で、弟子たちは叱ったらイエス様は憤ってね、この憤ってって言葉が私ね、まさに実は響いたんです。だからこれ言ってるんですね。イエス様が憤られたこと他ないんです、福音書で。この言葉ってここだけなんですよ。それぐらい子供たちを連れてこい、それはいいことだってイエス様が言ったん。そして子供たちを私のところに来させなさいって命令なんですよ。子供たちを私のところに来させなさい、止めちゃいけない、神の国はこのような者たちのものですってなんですね。で、もう一つ、誠にあなた方につきます、子供のように神の国を受ける者だけを決してそこにあることができません。二つ書いてある。16節の最後、神の国はこのような者たちの、このようなって子供のような子供たちのものだってこと。で、15節、誠にあなた方につきます、誠にってのはアーメンってことで、大事なこと言うときね、大事なこと言うから聞いとけよってことですね。子供のように神の国を受け入れるのだければ決してそこにあることができない。だから子供のような心を持ち、子供のような姿勢でいるときに神の国を受け取れるし、神の国に入れるってことを言ったんですね。じゃあ子供のようにというのはどういうことでしょうか。今日2つに絞っています。子供ってね、で子供の特徴はですね、まあ、いろんな面があると思いますけれども、まあ、最近の子供は大人びた子供多いんですけども、本来子供というのは、素直なんです ね。で、素直すぎていろんなことを聞きながら、あ、大人は嘘をつくんだなとか、大人の言っていることに間違いがあるんだなということを気づいていって、だんだん変わるんですけども、本来素直なんです。で、子供の素直さを、ね、大事なポイントの一つはですね、神の言葉に対しても子供ってすごく素直なんです。神様と神の言葉に対して、で、私たちもこの神の言葉に対して子供のように素直になるかどうかなんですね。で、今ラジオでですね、私は奇跡を信じるっていうね、英語で I believe in miracle っていうこの本をね、ずっと読んでるんですね。あえてやってるんです ね。普通そのまま読むことはないんですけど、今で20回あるんですけど、それを待ったら私はラジオを通して奇跡や癒しが起こることを期待して今やってるんですね。で、終わったらいよいよそれに本気で入ろうと思ってるんですけど、今ちょうど13番目ぐらいだったんですけども、昨日ですね、アメリアっていう人だったんです ね。女の子で、4歳の女の子で、まあちょっとかいつまんで今時間が押してるから、この子はですね、4歳の女の子なんですけども、まあ皮膚病になりました。ちょっとひどい皮膚病で、ね、先生もちょっともう対応できない、がんじゃないかって言われる皮膚病になって、もう書いてある、皮膚はどこもここも割れて、血と海が四六時中にじみ出まして、この子はしきりにたがって着替えなんかの時は地獄の攻めくのようでした。これおばあちゃんって言うんですね。それに誰かがそばへ寄ると悲鳴を上げるんですと。頭皮もただれて、髪の毛に櫛が入れなくなり、眉毛などというものはなくなって、まぶたまでがただれてしまいました。 両耳とも実際に腐って片方などは文字通り落ちで寸前だったと。ひどい起こされ方だったと。でまだそこまで行かないときに一回地下鉄に支店に乗せようと思ってお母さんが連れて行くと、みんなが近くに、横に座らないどころか近くに座ることも誰も嫌がって、図書館に行かないこのアメリアはこう自分がね他人に撒き散らしている恐怖感というものを、ね、かわいそうなぐらいも意識して、でみんなが自分をじっと見たと思うと目に不可解な表情を浮かべて去っていくと。でそれが彼女には分からないので、そうされるのがもうただただ悲しくてたまらなくて言ったそうですね。なんでみんなから私は好かれないの、みんな逃げていくの、怖がるのって、まあ、本当にそうだったんですね。ところがこの家族はですね、クリスチャンの家庭でした。おばあちゃんからずっと思ってもらう。で神様の話をしてたんで、小さい時にイエス様は本当に愛してくださって癒してくださって奇跡をなしてくださるんだよってことをずっと聞いてたんですね。それでですね、おばあちゃんがですね、まあ、いろんな病院連れて行った時、ある時ね先生にがんクリニックに行きなさいと、もうそれしかないって言った時に、その先生にアメリカでですねおばあちゃん言ったそうですね、祈りっていうのも役に立ちますかって聞いたら、そのドクターがですねうなずいたって。やっぱいいです ね、日本にもそういうだけで増えてほしいですね。 W 先生よろしくお願いします。本当、ね、本当そう思いますよね。こういう先生増えてほしいですよね、本当に ね、総合病院が一日も早くできますように。で、ね、そして今アメリアのおばあちゃんは、カトリックだったんです実は。ところがキャサリン・クルーマンってのはもう、精霊派ですから、プロテスタントでもかなり、ね、精霊派なんですけども、そのキャサリン・クルーマンの放送は聞くし、集会にも行くし、きっとアメリアが連れて行ったら直してもらえると思ってた。でお母さんに、まあ、娘です ね、連れて行っていいかいって言ったら、お母さんもぜひ連れてってということで、でこの子を連れて行くことになった。でこのアメリアは4歳だったけど、小さい頃から聞いてイエス様の話を信じていて、こう思ってたんです。イエス様に会うことさえできればイエス様は治してくれる、いや治してくれるんじゃなくて、イエス様に会うことさえできればもうみんなが私を見て怖がって逃げたりしないで、喜んで私のところに来てお友達になってくれる、一緒に遊んでくれる、イエス様に会うことさえできればきっとそういうふうに私にしてくれるっていうふうに信じてたんですね。本当に心から、だからイエス様に会いたいって思ってたんですね。そしてキャサリン・クルーマンの集会に行くときにですね、この子はですねクルーマンさんのところに行ったら、ね、イエス様に会えるって単純に信じてたんですね。でクルーマンの集会に行ったんですね。だからそのおじさんに乗せてもらったんですけど、まあ、おじさんというのはおばあちゃんから言えば息子でしょうけど、息子が言ったそうですね、この子を連れて行って大丈夫かって、あんまりひどいからね、ちょっと こんな連れていいのかって言ったら、まあ、おばあちゃん言ったそうですね、大丈夫、そういう子のためにある集会だからって言ったんですって。で連れて行ったんですけど、実際そのホールに入ったときにさすがにおばあちゃんは心配になって思わずも顔を隠して連れて行ったそうです。そうは言っても、それで席に後ろの方の席に座ってて集会が始まった。そして集会が終わって、いわゆる祝祷の時になった時に、祝祷が終わった時か、ちょっとどっちかな、終わった時かな、いきなりこの子が叫んだんですね。でキャサリン・クルーマン集会ってのは、まあ、他でもそうなんですけども、賛美の時はものすごい大合唱なんですけど、終わるとねもうシーンってなるんですよ。本当に主の臨在がある時はね、すごい激しいパワーと静寂と両方共存するんです。神様は力強いけど同時に聖なる方だから、そのシーンとした時にですね、祝祷しようと思ってシーンとした時にこの子が叫んだんです。イエス様が見えるって。それでびっくりしてみんな一斉振り返ったんですね。それでおばあちゃんが思わずどこに見えるのって言ったら、ほらあそこって、まあ、車の横にして、ほらあそこに見えるって言ったんですね。で車びっくりしてですね、あんまりその声が澄んだ声で聞き通ったので、そこで初めてこの子を探したって言うんですね。そしておばあちゃんはそれからどこどこって言うのはふってこの子を見たら、書いてありますよ、ね、まあちょっとそこも感動的なんですけど、まあ、書いてありますね。アメリアをね、その子の子にホールに出た人々が一斉に振り返ったと。アメリアを見下ろした祖母おばあちゃんは改めてその子をじっと見ると、思わず振動が高鳴り出しました。この幼い子の顔のただれがすっかり乾いて、地や海の跡はどこにも見られないのです。彼女の心は歓喜と感謝で湧き返ったのでした。でおじさんはですね、心配してね、なんか入ってみんなに嫌がられて結局出てくるとはいけないと思ってずっと待ってくれたんです、外で。でも客さんの近くで長いから待ちくたびれていた。そしたらアメリアができた時に、その待ちくたびれたおじさんはこの子を一目見るなり気絶しそうになりましたって、びっくりしたわけですね。いやね、昔のアメリカの話と思わないでね、私はここで起こるって信じてます。 私たちが真実な礼拝を始めたら、本当に心から神に向かって真実な礼拝を始めたら、エゴ引きのない神様は日本で長崎できっとしてくれます。同じようなことでね。でこの家帰ったらね、みんなびっくりしたん、奇跡だ奇跡だ。ところがアメリアはその癒されたことよりも、もうとにかく言いたかった、イエス様やったよ、イエス様やったよ、イエス様やったよって、もうそのことばっかり。そうですね。でみんなそのアメリアを見てあんまりびっくりして、奇跡は信じるんだけど、イエス様やったよっていうのは信じないんですね。おばあちゃんが吹き込んだか、なんか思い込んだんだろう、偶像なんだろうと思うんです。でその次の週また行ったら、今度はですね、その乾いてかさぶたになったのがボロボロボロボロ落ちていくんですって。で目の前に座ってるご婦人に落ちるから、おばあちゃんがもう申し訳ないやら嬉しいやらたまらなくて、そして完全に癒されちゃったんです。でこの子が願っていたように、友達と本当に楽しく仲良く遊びになったんですね。ところがみんなね、感動するんで、お医者さんも素晴らしい、その子はね、奇跡ですって、それはまさに神様ですって認めてくれるんだけど、イエス様に会ったっていうのはみんなね認めないんですよね、大人というのは。それでキャサリン・クルーマンが11歳になったとき、だから7年経ったときにこの子に聞いたそうですね。ね、しばしばそれからも集会来てのでね、質問したんですって。本当にイエス様を見たの？もう11歳になるまばゆい感じの愛らしい少女に私が再び尋ねたのは、まあ、この本を書いたつい最近のことです。はい、という澄んだ返事がはっきり返ってきました。イエス様どこに？ちょうどあなたの横に立ってました。どんな感じだったの？まあ、カトリックだったので、イエズスの精神というんですか、御心というんですか、御心ですよね、これね、御心っていう、その絵のようにこう両手を差し出していたと、ね、で見たというのは確かって聞いたらですね、アメリアは顔を輝かせて、本当よって、今までで一番はっきりしたことだと思って、でイエス様は立っているのは何分くらいって聞いたら、5分か10分くらい、歌が止んであなたの祝祷ですね、お祈りが終わってからしばらくずっと そこに立ってた。そしてね、にっこりってこういうのになって、クールマン先生、これは一生忘れられない、彼女にとっては確かだったんで、クルマンこう書いてます。この少女の体験が騒動、幻覚、気の迷いなどではなく、本当のビジョンであったことは明白です。世界中の何者にも増して救い主にお会いしたいと思った、この信仰に満ちた4歳の女の子にイエスはご自身を表されたのでした。今日礼拝に来られた皆さん、質問があります。イエス様に会いたいと思ってきました。別に肉眼じゃなくてもいい、主に触れられたいと思ってきました。この子は単純に死んだ、イエス様に会いたい、きっと会える、会ったら絶対に友達がみんな喜んできてくれる、友達と仲良くなれるようになるって、実に素直に単純におっしゃられた御言葉を信じてたんです。主はその心をバカにしたりしてるわけじゃなかった、現れた。他の人見てないんですよ。おばあちゃんは見てないけど、この子は見た。で見たとき完全に癒されたんです。なんですね、この御言葉に神様に対する素直さです。聖書の中には子供のように素直、鳩のように素直に、蛇のように悟かれていますから、私は何でもそうになると言いません。残念ながらこの地上はサタンの支配下にありますから、見分けが必要です。悪霊もいるし、サタンもいるし、罪もあるから見分けないといけないし、賢くないといけない。でも神の言葉に関して、聖書に関しては、本当に素直に単純に信じて受け取る心を持ってほしい。聖書がそう言うならそうなんだなって、御言葉がそう言うならそうなんだなっていう、本当に御言葉に対しては素直な心を持ってほしいんですね。でその時にね、あなたの人生にも奇跡は始まるんです。いや、祝福が始まるんです。その祝福が奇跡という形であられるか、どういう形であるか、それはまた違うでしょうけど、あなたにとって、ああ、祝福だってこう、本当に心から思うことを神はなされるんですね。が一つなんですね。まあ、ちょっとすみません、時間が押してきてるから、ね。で、ただじゃあ、子供のように言っておきますけども、まあ、同じように日本にもね、アメリアみたいな心を持った人がいたの。26世人。ね、12歳のレド・イボ・イバラキ、もう今日話しませんけど、13歳のアントニオ、15歳のトマス・コダキ、13、15なんですね。みんな少年でした。でも実はね、26世人が持っていた心っていうのは、少年だけじゃなくて26人みんな持ってたんです。一番年は64歳、デーゴ・キサイ、ヤコブ・キサイっていう人なんです、ね、だから、54歳だったかな、54歳の、パウロ・イバラキっていうの、ルドビ・イバラキのおじさん、レオン・カラスマっていうの、これもルドビ・イバラキのおじさんで48歳なの。 それ以外もね、50代、40代、30代、20代って全部いるんです。つまり年齢に関係なく彼らはそういう心を持ってた。で、私たちが神様に対して、御言葉に対してこの幼な心を持ってるなら、神様は年齢、性別、国籍なんか関係ない、本当に私たちにその神の祝福って言いましょうかね、恵みをくださるんですね。それをまずね、しててほしいと思います。そしてもう一つだけね、もうすいません、3分で話すから、本当はこの後はね、ちゃんと公開したかったんですけど、この後見るとね、あの面白い、この子供の話をした後にイエス様は、今度はあの一人の人がイエス様と来てひだまじで聞くわけですね。たとえ先生、永遠の命を、永遠の命っていうのは、まあ、神の国と全くイコールじゃないけど似てると思ってください。ヨハネの福音書で出てくる永遠の命は、マルコの神の国、マタイの天の御国と全く一緒じゃないけどほぼ同意こうと思ってください。でね、でここで永遠の命をどうすればいいですかって言ったから、たとえってのは神様だけだよって言って、今しめを守りなさいって言って、まあ、10回のことを言うわけですね。そしたらこの人すごいんですよね。小さいというから守っております、 ありがとう、大丈夫で、ね、石田さんのようになんか色つけたりはしていませんけどありがとうございますね。何かというと、小さいというから守っております、すごいね。私これ言えないですよね。私クリスチャンホームですから小さい時から聞いてますけどね、立法を守りなさいってね、小さい時からすいませんでこの人は守っておりますって言ったのは、まあ、ちゃんと捉えてなかった可能性は強いけども、少なくとも精通に来て、本当に人の前には精通に来て一生懸命やってきた。その結果当然立法を守って精通に来てきた人は必ず祝福を受けるから、聖書の約束だから。お金を持って財産を持っていたことがある。だからね、そしたら言われたんで、じゃあその財産持ち物を全部売り払ってついてこいって言ったの。でこの人は悲しい顔をして去っていったって。で、ね、お金持ちが豊かなものが、ね、神の国に入るよりは、なんて難しいことだろうかって書いてて、後半ですね、すいませんね、ちょっとねゆっくり読めなくて、24節、子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう、金持ちが神の国に入ることよりはラクダが入るならを通るがもっと優しいって。ラクダが入るなら通れない、これね、こういう解釈をする人がいてね、当時ラクダの穴っていうのがあって、こう低くなったら通れた、だからへりくだらないと通れないっていう解釈をする人があって、解釈としては一つにいたしますが、私はそれは妥当だと思ってないんです。ここで言いたかったらそんなことじゃない、撤退できないってことなんです、無理だって。どういうことだったら、この人は一生懸命生きてきて、立法を守って一生懸命生きてきた、立法を本当の意味で守るってことは私は無理だと思うんですけど、でもこの人は守ってきた、一生懸命生きてきた、その結果たくさん財産も築いた、頑張って頑張って頑張って自分でやってきた、自分でやった、自分でやった、自分でやったものを捨てれないんですね。それともう一つは、自分でやったと思ってるから神様に助けてほしい、救ってくださいじゃないんですよ、やりましたよってことなんですよ。でこれは子供のせいじゃないんです。でそういう人は神の国には入れない。でちょっとね、ここからは誤解のないように聞いてほしいんですけど、日本人はね、ものすごい努力家で勤勉なんで、これは片物だと思います。これがね、正しく作用したら福音宣教の時にね、これは世界で面白いと思うんですね。だからね、マイナスに作用するとね、私はこんなに勤勉にやっている、こんなに頑張っている、こんなにやっている、こんなに真面目に生きているってことなんですよね。罪が分からなくなるし、神が必要じゃなくなる。日本の教育は頑張ればなんとかなる、頑張れ頑張れ頑張れってのが多いんですよ。頑張れば、頑張らんば長崎国体だったわけですよ。いや本当にその教育強いんですよ、ひたすら頑張れって言うんですよね。でこの人ね、一生懸命頑張って第三期でいたんですね。でもこの人は神の国に入れなかった、ないか、自分で一生懸命頑張ってきていたんですね。で子供はそうじゃないんですね。子供っていうのはですね、力がないんです。認めてるとかそんな難しいことじゃない。だって子供はご飯食べるときも親に頼ってるでしょ、まあ、よほど特別な事情じゃない限り、まあ、私個人の働きをしてるからそういうちょっとじゃない限り、普通はで子供は自分が力がないことを、力がないなんて言ってないけど頼ってるし、頼ってるじゃないですか基本的に。それ自分が弱くて頼らなきゃいけない存在であることをもう暗黙に知ってるわけですよ。で本当に自分が弱い存在で何かを頼らなきゃいけないということを知ったときに、人は神の国を見出すんです。で、ね、ここも面白いですね。で面白いですよ。じゃあそんなことはね、誰が救われるんですかって言ったら、それは人にはできないって、できないってはっきり言ってるの。27節、でも神はそうではありません、どんなことでも神にはできる。 だから豊かな人もお金持ちも貧しい人もどんな人でも神にはできるんです。でもポイントは本当に自分が力がない助けが必要だと思うことなんですね。で今日はね、そう思ってるかな、神様の助けが必要だって、いや俺は自分でやっていけるって思ってる人ね、そう思ってる時ってね、人ってね本気で神に求めないんですよ。でもそういう時はね、神の真の助けや奇跡は見ないんですよ。もうちょっと強く言いましょうか、あなたはいいでしょう、でもあなたの前でね痛む人ができるんです。あなたそう思ってたら必ず後で気づきます。あなたはいいでしょう、俺は自分でやれると思って、でもあなたの家族やあなたの周りでその結果痛む人は必ず出るんです。本当にああ自分だけじゃダメだって、神様の助けが必要だ、私は弱いなって気づいた時に、人はね神に助けを求める。子供のようになった時、弱さを知った時、助けしたと思った時、神は体験するんですよね。でそのことで、この2つ、神の言葉に対して本当に素直になること、もう1つは、ああ自分が力がない弱いなってことを認めていることですね。で、まあ、もう終わります、すみません長くなって、今回ね言ったらですね、感動したのはね、その後藤の集会でね、まあ、みんな感動して最後に解消してよかったって言うんですね。だから野口徳高屋ね言うんですよね、私は何にもありませんってね、よくクリスチャンって言うんですよ。クリスチャンも育ったから、でもこの人本気で言ってるのが分かった私は本当に何にもないって、私はもう神様いなかったら何にもできません、何にもないんですって、だからこれまた神様ですって、賛美も神様ですって、ね、でなんとハーバード大学に行きたいんですって、皆さん祈ってくださいアフリカに行きたいんだけど、免疫学ね、目の前の子供を治すだけじゃなくて根本の原因であるその免疫に対する研究をして、目の前の子供だけじゃなくて根本から治療したいから、ハーバード大学がその最高の勉強していくところなん、ハーバード大学がどんどん学ってそれを勉強したいと思ってるって、で大それたこと言いますよね。でもそう言いながらね思ったんですね、この人本当に自分にできないってことを知ってるんだなって、だから逆に神のために最高のものを求めれるんです。私もう一人知ってます、荒井先生もそうだった、で秋元牧師もねそういうところあるんですよ。確かに本当に自分の弱さを知ってね、自分はできないって本当に分かると逆に神に求めるでしょう。で神って皆さん全世界を作った人なんです。本当に全宇宙を作った人、コスモスを、そして歴史を導かれている方なんです。私の信じている神は気合して作ったそこら辺の偶像の神とは根本的に違うんです。全く違うんです。悪霊どもとは違うんです。その神を知っているのはクリスチャンなんです。でもクリスチャンがね、もっと自分の弱さを認めて、この全宇宙を作り歴史を導いている神様にもっと大胆に求めて願ってほしい。そうじゃないと誰が神様を見るんですか、誰が神様を知るんですか。理屈じゃなくて現実に具体的に私がそれを体験し、それを明かしするときに見るわけでしょ。でね、子供になるときに逆に神を見出すんですね。でそのことを書いた、どうぞ主の言葉に単純に受け取ることができる素直な心と信仰、そして本当に自分の弱さとできないことを認める砕かれた心、そこに神様はご自身の話をされます。それをね、ぜひ覚えておいております。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神様で、今日も私たち一人一人に見て思って導かさってことありがとうございます。私たちがどうぞ、子供のように本当に素直な心で御言葉を、神様の言葉に対しては素直な心で受け取ることができる素直さと信仰を与えてください。またいろんな意味で弱さを感じることがあり、限界を感じることがあり、力のなさを思うことがありますが、落ち込むのでもなく投げ合いになるでもなく、そういう時にそれを本当に認めて、でもそういう私を助けてくださる神様に本当にそれこそ幼子のように大胆に求めていく砕かれた心を与えてくださいますようにお願いします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。しゃがれました、何をしてほしいのですか、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天皇と様、 あなたの皆をたたえます。今一人一人が神様の前に出したこの願いと求めに、あなたは御手を伸ばして癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を表してください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、イエス・キリストによって今完全に癒してください。癒されよ。目のまぶたの後ろ側でしょうかね、なんか痒いか痛いか、イエスになってみて、癒されよ。耳から鼻、喉が調子悪い方、イエスになってみてる。喉と咳を治れ。耳と鼻、イエスになってみてる。癒されよ。導きを求めてらっしゃる方、なんかあなたの中でもう実はこう持ってるものがある。でそれを話せないなら、神様に素直に私はこれをしたいってことを素直にまず言いなさい。御心って言いながら実は持ってるものがある。二心になっています。素直に、もっと素直に、私はこうしたいし、これが私の願いなんだってことを素直に大胆に言いなさい。その上で神様にその願いを言いなさい。そうした主はその時答えられます。恐れてはいけません。主はあなたの願いを知って、そしてあなたを正しく愛を持って導かれます。あなたはその自分の願いを主の前に注ぎ出しなさい。そこから始まってくると主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人を祝福し、豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。
それでは、週報の内側をご覧ください。1番目、本日、この礼拝後にミニストリーを行っています。お祈りが必要な方はどうぞ前の方にお集まりください。2番目、オーケストラクワイエの方は、この後お祈りと練習があります。また土曜日も、練習をしています。また今日の夜の礼拝でも前半賛美で、オーケストラ加わります。3番目、毎週第2礼拝後12時半より黙示録の学びを行っております。ぜひご出席ください。今日は雲の間にある虹の2011年の 7月号をお持ちの方はぜひご持参ください。お持ちでない方もプリント代、初回のプリント代が初回無料でご出席いただけます。4番目、入門書士預言者学校入門初級の方は1時から送ります。5番目ですが、今週の伊崎原誠牧師は、土曜日のお昼が有江にて、さらにパル牧師とともに月曜日からですね、月曜日大分福岡、そして、水曜日のお昼が大牟田にてカリスマ聖会とセミナーの奉仕があります。奉仕の祝福のためにお祈りください。6番目、明日5月4日月曜日、22時より反徹夜祈祷会を行っています。金曜日の徹夜祈祷会はありませんので、お間違いのないようにお願いします。7番目、今週5月5日火曜日、メルカ月町5階プラザホールにて、1時半から全国ゴスペルグループコンテスト九州予選が行われます。夕方の6時半より長崎カリスマ聖会を、これもメルカ月町でそのまま行います。ぜひお越しください。出場されるチームはサウンドチェックが10時、朝午前中10時からあります。 詳細は使用されるチームごとに配布しましたプリントをご確認ください。これもトシア牧師の方から説明をいただけたらと思います。とカリスマ聖会はこちらではなくてメルカス木町ですので、間違いないようにここに来ても誰もいませんのでよろしくお願いします。8番目、先日五島で行われた集会は非常に祝福されました。次回は5月15日金曜日の夜に行います。このことを覚えてぜひお祈りください。で9番目、市の十字架新学校長崎校は今後も入学申し込みを随時受け付けております。ご希望の方は案内をご覧の上ぜひお申し込みください。担当はジョイ牧師ですが、どなたが牧師に言ってください。10番目、パトモスチームが7月14日のから21日までの日程で使わされます。伊沢牧師、誠牧師をはじめ、たくさんですね、長崎教会からも御心の方が行けるように、ぜひ信仰の祈りをですね初めて伝えたいと思います。ぜひお祈りください。それから土曜日夜9時からゴスペルメッセージオンサタデーナイトが放送されています。ぜひ聞いてください。それからパートナーも募集しています。一口500円です。以上です。
はい、他にお知らせのある方いらっしゃいますか。はい、どうぞ。
感謝いたします。九州予選の方、サミ大会の方からですけれども、10時からサウンドチェックとなります。で、オリエンテーションとも行います。まあ、いつもと同じというわけでは、会場が違うのでいつもと同じとは、いうわけにはいきませんので、基本的に皆さん、出演されるチームの方は全員、参加していただきたいと思います。まあ、特別な事情があってですね、参加できない方どうしてもいらっしゃると思いますけれども、その場合は、必ずそのチームの方が誰かですね、後で必ずその方にも伝えていただきたいと思うんですけど、それは特例であって基本的には全員参加の10時からのオリエンテーションには全員参加していただきたいというふうに思っております。ピース、フェイスオブカラシダーネ、ハッピーテーブル、エフライム、ヤマダドコスペルクラブプラス、ミルトスですかね、 IFF のチームには、サウンドチェックのタイムスケジュールのやつの、データを、お送りしております。で、iPhone とかだったらそのまま見れる状態にはなっているんですけれども、お使いの端末で自分で見れないという方は紙でもお渡しできますので、必要な方はおっしゃってください。で、そのサウンドチェックの時間になかったらですね飛ばされてしまいますのでよろしくお願いいたします。以上です。
インターナショナルサービスは、インターだから英語だからないのかと思って。はい、はい、他にお知らせありますか。はい、どうぞ。
すみません、明日ですね、5月4日練習されたいチームもいらっしゃると思います。で、この街道の調整をしたいと思いますので、もし練習したいチームがいらっしゃったら私の方におっしゃってください。何時ぐらいに行きたいのかで、こう勝ち合わないようにですね調整したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、街道も CS のフェアも使っていいですので、ですね、よろしくお願いします。はい、他はいいですかね。今日も午後からゴスペルクラブは外でやるんだよね。お礼センター行きますね。隣は空いてますので、練習したければ隣の部屋を使ってくださって結構です。はい、他はいいですかね。はい、それではですね、めぐみさんが、3年ぶりに帰ってきましたので、もう一度歓迎の握手をしたいと。一言だけお祈りをします。天のお父様、3年間守ってくださって本当にありがとうございます。オンライン、また向こうの教会に同時にオンラインもしていましたけれども、御体の一部として伝えてくださり守ってくださってありがとうございます。どうぞ長崎に戻ってまいりました。どれぐらいいるか分かりませんが、その期間神様の守りの中で祝福されて、新しい歩みをするための備えと準備がなされ、慌てずにでも主の時に新しい一歩を主の御手の中で踏み出すことができるように、神が用意されているこの Y の時代における主の素晴らしい働きに向かって踏み出すことができるように導いてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。時間がありま、お会いの方はご応募残っていただきたいと思います。主に感謝して終わりたいと思います。ありがとうございます。感謝します。あ、それとですね、さっき明石田さん、三津子さんが買ってくださった